商家で綴る藤枝の歳時記、南条忠義作。瀬戸川、花志川、朝比奈川の流域、市の南部には美しい四季の移ろいや歴史、文化が息づいています。そのような風土の中の一つに、昔懐かしい年中行事があります。正月の行事、春の農作業、子供たちの成長を願うひな祭り、初夏の茶摘み、田植え、無病息災を願う夏祭り、打ち上げ花火、秋の五穀豊穣に感謝する秋祭りなどの行事です。かつてこのような年中行事を通じて、家族ぐるみの温かい人間関係の絆が、人への思いやり、素直さ、感謝の心を育んできたのです。家族の絆が村の絆、郷土の絆となって美しい郷土を作ってきました。しかし昨今の飽食の時代にあって、あの頃の素朴な人情、思いやり、素直さは失われつつあり、家族、学校、社会の崩壊となり、深刻な社会問題となりつつあります。このような社会風潮を見直し、本来あるべき素直な心に戻るために、商家で綴る藤枝の歳時記と題して脚本を思い立ちました。どうぞお聞きください。
5月、さつき。5月2日近くは88夜。新緑に覆われた山並みの茶畑は、早朝から茶摘みでにぎやかになります。人手のいる茶摘みは、一家総動員です。小学生、中学生、高校のお兄さん、お姉さん、町の親戚のおばさんたちが手伝いに来ます。さつき晴れの空にはひばりのさえずり、谷底からウグイス、メジロ、ヤマドリ、ホトトギスの合唱が聞こえてきます。お昼近くになると茶畑で昼食です。おむすび、たけのこ、わらびの煮しめ、たくあんなどのごちそうをむしろに広げ、おしゃべりしながら楽しく食べました。お昼過ぎになると眠たくなり、びくを持ったまま居眠りをしてしまうこともありました。夕方積み終わると、大きな南京袋にお茶を詰めて背負い、行列になり、山続きや藤の花の咲く山道を家路に着きました。里では麦がさらに大きくなり、麦畑のクロンボを取ったり、麦畑でかくれんぼをしたものです。20日過ぎになると、梅雨の気配がして、雨降りの日が多くなります。ツバメが元気に雨の中をすいすいと飛び回ります。屋号の入った番傘を持って登校する日が多くなります。学校の帰りに傘でふざけ合って、傘を破り叱られたものです。5月の思い出はやはり茶摘みです。新緑に燃えた志田北部の山々、藤の花、ツツジなどの花が咲き乱れ、植物も人間もすべてが美しい天然の美を謳歌しました。
6月、水月。5月末から梅雨が始まります。農家にとっては恵みの雨です。4月末にレンゲ畑を稲の苗場に変えて大事に育てました。苗場に来る害虫を取って学校に持参しました。田植えの朝は田んぼに水を張り、牛ん坊に隙を引かせて平らにしました。オケラが田んぼの中を走り回り、 捕まえて遊んだものです。子供たちも苗床から苗をビクに入れて何度も田んぼに運び手伝いました。この時期学校では田植え休みといって休校になりました。大人に混じって定規の前に並んで泥をかぶりながら必死に苗を植えました。ツバメが田植えの済んだ田んぼの上をスイスイと飛び回ります。さらに里の小川や農家の瀬戸にはアジサイが色とりどりに咲いてきれいでした。月送りの端午の節句にはあんこがエンドウ豆、さつまいも、あずきなどのかしわ餅を食べました。お風呂に入れる勝負を取りに行くのも子どもの仕事でした。楽しい夏の思い出ですね。梅の実が雨に濡れてたわわに実るのもこの頃でした。前後しますが田植えの前には麦秋を迎えた麦の取り入れも始まります。麦殻でホウタルカゴを作るのも楽しみでした。山にはグミの実、ビワの実が実り、この頃から瀬戸川で水浴びが始まり、越中ふんどしの子どもたちが夕方近くまで唇を紫色にして群れになって泳ぎました。上級生が泳ぎを教えてくれたのも懐かしい思い出の一つです。28日は江戸時代年貢の原面を直訴して処刑された増田五郎右衛門の五郎祭が行われました。夜はお寺で青年団が五郎右衛門の幻灯を見せてくれました。7月中旬まで続く鬱陶しい天気ですが、子どもたちは元気に野に山にそして川で思う存分遊んだのです。二番茶の摘み取り、田植えの手伝い、家中が助け合った農作業、かしわ餅の味、アジサイの花などを思い出して懐かしい唱歌を歌いましょう。